どうも、お笑い道場オケズ11期出身の横澤です。普段令和ロマンのご様子お聞きくださってる方で、この配信聞いてくださってる方も多々いらっしゃると思うんですけれども、本日、令和ロマンのオールナイトニッポンゼロがありまして、そちらの見学に行ってきたので、その一部始終を、おしゃべりしたいと思います。ですね、まあご様子前回聞いてくれてる方だったら結構ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、野上さんっていう、お笑い道場 OKS 8期僕の3つ上の先輩がいまして、でその人が今まで令和ロマンのご様子のゲストに来たり、まあ令和ロマンのご様子に、令和ロマンオールナイトニッポンゼロをやるにあたってみたいな手紙を送ってくれたりしたんですけれども、その人が、今日本放送で働いてまして、本日、オールナイトニッポンゼロ、令和ロマンのオールナイトニッポンゼロのディレクターを務めていました。僕が1年生の時の、2年生高平さん、3年生松井さん、そして4年生野上さんっていう関係性で、まさしくお笑い道場 OKS の演者、そして、ディレクターという形で、ブースに入ってですね、本日オールナイトニッポンゼロが行われたわけなんですけれども、僕、まあ、野上さんとすごい仲が良くてお世話になっていて、人生で一番お世話になっていてですね、本当に野上チルドレンとして野上さんを一番尊敬してるんですけれども、まあそのつながりとかもあったりとかして、まあ一応スタンド FM ご様子やっているということで、スタジオには入んなかったんですけれども、有楽町の日本放送に行かせていただきまして、見学させていただきました。場所で言うとですね、まあブースがあって、で、まあ、ブースの外にディレクターさんとか、ミキサーさん、あとサブ作家さんとかが座ってる、ブースの外みたいなところがありまして、で、その外、さらに外で、画面で見るみたいな感じで見ていました。で、まあ、時間なんですけれども、まあ、放送が3時から5時っていうことで、1時入りとかですね、令和ロマンのお二人1時入りっていうふうに聞いてたんですけれども、1時半ぐらいに、僕らは、有楽町の日本放送に入りました。僕らというのは、レオロマンのご様子、ディレクターやってくださってる酒井さんっていう方と、2人で見に行ったんですけれども、酒井さんと、まあ、終電ぐらいに待ち合わせて、で、ちょっと時間潰して、で、有楽町まで歩いてって、で、1時半に入ったっていう感じですね。実は僕、有楽町の日本放送に行くの初めてではなくて、まあ、4日ぶりでしたね。まあ、3日ぶり。実はナイツのラジオ、ザ・ラジオショーというお昼の番組に3日前、令和ロマンがゲスト出演した時にですね、僕も、野上さんに、ちょっと見に行こうや、みたいな言われて、まあ、入校させてもらって、一緒に入ってって、見学してたんですけれども、まあ、その時はですね、まあ、同じスタジオで、有楽町の日本放送の4階にある、2番というスタジオで、拝見させていただいて、で、僕、その時ちょっとやらかしてしまって、ちょっとサークルの時とかも、面白い場面を、見逃したくなくてですね、僕結構動画を回して、すぐカメラを回す癖があるんですけど、日本放送の中でも野上さんの横にいて、ちょっとはしゃいでしまってですね、全然関係者の人とかいる中で、僕ずっと盗撮みたいな手で、カメラを回していて、で、それについてちょっと後で、令和ロマンのお二人から特に怒られました。お前あれ、あの感じ良くないよと、盗撮じゃんみたいな、お前のやり方は汚いんだよと、罵られまして、めちゃくちゃ反省して今日、有楽町に臨んで、もう癖で携帯を起動させてしまうので、もう、机の上に置いて、直立不動して、令和ロマンのお二人にご挨拶してですね、まあ、野上さんにもご挨拶して、まあ、拝見させていただいたっていう感じなんですけれども、はい。今日は、カメラとか回さずにね、最後、全部終わってね、ちょっと写真撮ってくれって言われたタイミングで、写真撮ったりとかはしましたけれども、基本的にはじっとして過ごしていました。ですね、まあ、最初から話していくと、割とですね、 事前の打ち合わせとかね、ご様子の収録の後にされてたんですけれども、結構その時点で多分エピソードトークとか結構固まっていて、かなり台本に沿った、台本というか、そうですね、作家の福田さん、有名な福田拓也さんと一緒に、まあこういう話しましょうみたいなのとか事前にも打ち合わせてて、それに沿った台本のっていうのもありつつ、まあ、フリートークもありつつっていう感じの2時間で、本当にあっという間だったなっていう感想が見ててもありました。そうですね。まあ、ご様子とかだと、フリートークの部分とかは、まあ、一応ね、なんかこんなことありましたよね、みたいなのは用意してはいますけれども、かなり任せてお話ししてもらってるんですけれども、結構今回はエピソードトークとか固まった状態で臨んだんじゃないかなっていうふうに、見てても思いました。なんかやっぱり福田さん、なんかね、カンペというか、紙に書いて、この話をみたいな感じで、なんか動線作ったりとかされてて、うわ、すごいな、やっぱこれが作家さんだなっていう感じがして、すごいかっこよかったですね。で、まあ、野上さんがディレクターということで、ブースの外から、まあ、ジングル流したりとか、ジングル流すタイミングで、こっから喋ってくださいみたいな感じで、キューを振る。ですね、手をね、手のひらをパッと見せて、こっから喋ってくださいみたいな合図をスタジオの中に送るんですけれども、まあ、まず1個目ね、最初に、ビタースイートサンバが流れて、で、こっから喋り出してくださいみたいなタイミングで野上さんがキュー振って、で、その事前のタイミングでですね、まあ、やっぱそのキュー振られるのを演者さんは待ってるわけですよね。で、待ってで、こうじっとディレクターの方を見てるんですけれども、そのタイミングでじっと見ながら、で、その奥に見えてる、僕と酒井さんに、高平さんがアイコンタクトじゃないですけれども、今から行くよみたいな感じで、きっとこう、なんか明らかに目線を送ってくれて、なんかすごい嬉しかったですね。なんか、まあ、嬉しいって言うとなんか ダサいんですけれども、なんですかね。なんかこう、忘れてくれてないんだな、みたいな感じで思って、嬉しかったんですけれども、まあ結構僕はそれよりも、野上さんが急振って、令和ロマンが喋り出すっていう構図にすごい胸が熱くなりまして、まあ野上さん、そうですね、今、日本放送5年目で、制作やられてるんですけれども、ずっとですね、まあ、僕とか、よく2人で遊ぶことも多いんですけれども、なんか初期の頃とか、その急を、なんか振る練習をすごいしてて、なんか、野上さんすごい手遊びをよくするんですけど、なんかその急に街とかで歩きながら、なんかこう、テニスのボレーシュートみたいな、こう、テニスのラケットを振り回すようなモーションをしたりとか、例えば、あと、ファミレス的なね、ファーストフード店とかに行った時に、ずっとその、プレートの上の、紙ナプキンみたいなのを破り続けて帰る頃にはもうゴミだらけになってるみたいな、まあ、そういう手癖の悪さみたいなのがあるんですけど、なんかその一環でずっとキューを振る練習を野上さんしてて、最近はしなくなったんですけど、なんかその練習風景を見てたのに、なんか5年目にして、まあ、ついになんか令和ロマンっていうね、まあ、野上さんにとっては後輩であり、お笑い道場ケースの、まあ、一緒に、やっていた大学の友人的な存在に気を振ってるという姿にすごい胸が熱くなりましたね。なんか僕やっぱりその野上さんみたいにそのね、気を振るっていう、そのなんかディレクターへのかっこよさがあるので、レボルモのご様子の時とかも、なんか気を振る時も、そのちょっと音楽のボリューム下げて喋り出してくださいっていうタイミング出す時も、なんか指3本ぐらいで、なんかその、もう手のひら全体で指を差し出すのはなんかすごいおこがましいんで、指3本ぐらいでこう、あ、お願いします、みたいな感じでやってるんですけれども、やっぱそれを堂々と、なんかこうやってるなんか野上さんすげえかっこいいなと思って、胸が熱くなりましたね。はい。っていう感じで番組がスタートしまして、で、まあフリートーク、だいたいまあ1時間、前半1時間ぐらいは結構フリートークが中心でしたよね。で、まあ、メールとかレターコーナーとかに触れつつ、アンジュの話とかめっちゃ面白かったですね。はい。アンジュの、高円寺にある高平さんのご実家のお好み焼き屋さん、高平さんの、お父さんお母さんで経営されてるお店なんですけども、そのお店でのね、ことについての、メールを募集したりとか、なんかそういうのが結構懐かしいなっていうとあれなんですけど、アンジュにも僕は遊びに行かせてもらったことあるので、なんか 本当面白かったですね、とにかく。はい。で、なんか、まあ、コーナーとかも粛々と進みまして、で、まあ、僕がね、僕だからこそじゃないですけど、まあ、見れた点として、なんか野上さんじゃない、すみません、高平さんがすげえ水飲むペースが速くて、なんか外から見てて、あ、なんかこれ水足んなくなんじゃないかな、みたいな感じで、僕なんか水をちょっとバーッと走って買いに行って、なおし高平さんが水欲しがって外出てきたら渡そうと思って、持ってたんですよ。で、持って待ってて、で、ちょうど、そしたらなんかこう、ちょっと汗かきつつね、結構大変そうだったんですけど、出てきて、で、お水を渡して、で、そしたら、ちょ、食うもんない、みたいに言われて、で、僕、最近なんかナチュラルローソンのカヌレがすごい美味しいっていうことを、人に教えてもらって、食べてすごい感動したので、それを、5個ぐらい買ってって、まあ、もし、なんか誰かに渡せればな、みたいな気持ちで買ってったんですけれども、もう、カヌレが僕のカバンから5、6個出てきて、で、それを全部お渡しして、はい、食べてもらって、で、なんかもぐもぐしてんな、みたいな感じで、はい、松井さんが突っ込んでましたけれども、はい、そうですね、そこが、僕がね、唯一役に立てた点ではありました。なんか本当にお腹空きすぎて、なんかもう頭回んないみたいな状態になってたらしいんで、ちょうどカヌレというね、糖質がたっぷり入ったものを渡せてよかったなというふうに思っています。で、まあコーナーとかもありつつね。で、なんかその後ツイッターの声とかね、ペットの人のレターとかにも届いてましたけど、そういうの読ませてもらってたら、なんかいつも読まれませんでしたみたいな書いてて、当然僕も読まれませんでした。はい、ね、僕も必死でメール何十通か送ったんですけれども、まあ、一通も読まれずでですね、まあ福田さんの目には止まらなかったということで、で、あと一応補足しておくと、お笑い道場 OKS の仲間たちもですね、何十人か、メールを送りまくろうみたいな LINE グループとかあったんですけれども、一人も読まれませんでした。はい、悲しいことに。なのでですね、本当センスがないとか、実力がないとか、なんかそういうことは気にしすぎずに、はい、いいんじゃないかなというふうに思います。引き続きご様子ではいっぱいレター扱わせてもらいたいなと思ってるので、確かに最近レター増えてきて扱えないメールとかも増えてるんですけれども、なんかそういうのも対応するサブチャンネルとかもいいなとか思ってますし、レターもう少しは扱いたいと思っているので、ぜひバンバンご様子にも引き続き送っていただければなというふうに思います。はい。でですね、そんなレターのやり取りもありつつ、メールのやり取りもありつつで、まあ、粛々と進んでいきまして、で、結構本当に2時間あっという間だったなっていう感想なんですけれども、まあ、外側からね、立って見ていて、やっぱり、こう、やっぱ、構成作家のね、福田さんと、まあ、サブ作家の人がメール絞って、ディレクターの野上さんに渡して、野上さんがブース内に持ってって、で、CM 開けたらこんな感じで、このメール使って読んでいきましょうみたいな感じで番組作りを進めていって、もうほんとプロフェッショナルだなって思いましたね。その連携プレーじゃないですけど、やっぱりこう、なんですかね、やっぱスタンド FM だと、まあ、マイクとかもちゃんとしたもの使ってますけれども、機材とかもまあ日本放送のものに比べたらあれですし、なんか時々ね、やっぱレターとかでももらえますけど、松井さんの方の声がちっちゃいですみたいなご要望もらったりとか、僕らの中でも、ああ、ちょっと撮った後にね、声ちっちゃかったなみたいな、ここの、なんかこう、うまいこと音響、なんかこう、もっと音響良くしたいねみたいな話して反省して次につなげたりとかするんですけれども、やっぱりその日本放送っていうね、まあ日本一のラジオ局で、オールライトニッポンっていう、まあ誰もが聞いたことあるような番組で、それをチームで作っているっていうのがめちゃくちゃかっこよかったですね。はい。とにかく、なんか本当、僕なんか野上さんに連れられて、日本放送遊びに行ったことなんか5回目ぐらいでして、なんか父親の職場に連れてってもらった時みたいな、なんか同僚の人に、あ、これが息子さんみたいな感じで、なんかこうお菓子とかもらうみたいなノリで連れてってもらったことがあるんですけれども、なんかの仕事してるというか、がっつり番組やってる野上さんを見るのは初めてだったんで、なんかその中心でね、野上さんがディレクターとして、こう、テキパキと、 完璧なタイミングでジングル流して番組のディレクションしていたのすげえかっこよかったですね。本当に尊敬しました。で、なんか僕と酒井さんにも台本一部ずつ吸ってくれてお渡ししてくれたりとか、気遣いみたいなものとか、すごい、本当にとにかくかっこよかったです。野上さんを改めて尊敬し直しました。はい、一生ついていこうなと改めて思いました。はい、という感じでですね、まあ正直もうその部外者として見ていただけで何もできなくて、僕にはカヌレを渡すことしかできなかったんですけれども、まあブースの中にいつか入って、本当にね、夢のまた夢ですけれども、もう今度は番組作りのね、少しは担えるような立場に、レゴロマのご様子から頑張っていきたいなっていうふうに思っています。まだまだこんなこと言っても馬鹿にされるような立場なのはもう重々承知してるんですけれども、とにかくレゴロマンのご様子頑張って、他の芸人ブームブームとかの番組も担当が少しずつ増えているので、まあ、放送作家と名乗れるような立場になって、もっと、番組作り頑張っていきたいなっていうふうに思いました。はい、っていう感じで、まあ、外から見ていた、僕の、2時間っていうのはそんな感じだったんですけれども、はい、とにかくレオロマのお二人お疲れ様でした。野上さんお疲れ様でした。そして、チームとしてオールナイトニッポンゼロを作られていたスタッフの方々お疲れ様でしたという感じでした。はい、そうですね、あと、ツイッターとか見てた方は、お気づきになった方もいると思うんですけれども、僕が3回ぐらい、ハッシュタグを、令和ロマンのオールナイトニッポンゼロというような勝手なハッシュタグを作ってですね、ツイートしていて、デブライスさんに指摘されたこともあったんですけれども、本当に自分でも信じられないミスをしてしまいました。1週間前からね、なんならもうちょっと前から、令和ロマンのオールナイトニッポンゼロという、ハッシュタグ、あ、令和ロマンオールナイトニッポンゼロというハッシュタグ使ってツイートとかしてたんですけれども、なんか書くときにね、令和ロマンのご様子っていうのと頭の中でごっちゃになって、ミスにも気づかないままツイートして、本当にご迷惑をおかけしたというか、ハッシュタグ使っていきましょうみたいなのを言ってる方の僕が間違えてるっていう、本当に信じられないミスをしていてお恥ずかしかったです。そしてなんか何の役にも立てないことも恥ずかしかったですし、もうちょっとなんか真の仲間じゃないですけど、なんかただ指くわえて見てるだけじゃなくて頑張っていきたいなっていうふうに思いました。なんかお笑い道場オーケーズの人たちと、本当に僕はその面白い人たちがいっぱいいて、今も表現を続けてる人がいっぱいいて、令和ロマンっていう芸人のような形だけじゃなくて、マジカスクエアガーデンっていうね、僕が手伝いしてるネットメディアのような形だったり、ハットトリックの野上さんの相方だった藤田さんっていう方がフリーアナウンサーとして活動し始めたりとか、まあ、そういった形でですね、いろんな形で発信する人が多いサークルなので、まあ、そういった面白い人たちを発信する立場として、これからも、頑張っていきたいなと。まずは、作家として、その人たちに使ってもらうために、頑張っていきたいなっていうふうに思いました。引き続き、レモラマのご様子も楽しんでほしいですし、本当に信じられないミス、これからもしてしまうと思うんですけれども、僕がレモラマに首を切られない限り、レモラマのご様子、僕と一緒に作ってるものだと僕は思っているので、楽しんでいただけたらなというふうに思っています。はい。あとですね、やっぱり野上さん、かっこいいなということで、これからも、レバロマのご様子に野上さんが来ることは、まあ、頻度少なくなってしまうかもしれないんですけれども、次のね、オールナイトニッポンゼロ、まあ、そして、レバロマのご様子の発展に向けて、より僕自身も頑張っていきたいなというふうに思いました。引き続き、まあ、応援じゃないですけれども、見守っていただけると幸いです。頑張ります。本日はありがとうございました。